Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは旭山動物園園長の小菅正夫さん。公開されたばかりの映画旭山動物園物語ペンギンが空を飛ぶのお話、そして私たちと動物、動物園との関わりについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
小菅正夫、1948年生まれ、札幌市出身、北海道大学獣医学部卒業。1973年旭山動物園に獣医師として就職。その後飼育係長などを歴任し、1995年園長に就任。親子動物教室、夜の動物園などの斬新な企画を連発し、一時は閉園の危機にあった旭山動物園を再建し、日本一の入場者数を誇る動物園に育て上げた。2004年にはアザラシ館が日経 MJ 賞を受賞。現在では経済界からも注目されている。角川書店から出版の旭山動物園革命、夢を実現した復活プロジェクトなど著書多数。また現在小菅さんもモデルとなった映画旭山動物園物語ペンギンが空を飛ぶが全国公開中。
Let's get knowledge with fun。
ガモの源がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは旭山動物園長の小菅正夫さんです。よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
現在旭山動物園、そして小菅さんもモデルとなった映画旭山動物園物語ペンギンが空を飛ぶが全国公開中ということで、この映画は幾度の閉園の危機を乗り越えて年間300万人の入場者を集める人気スポットとなった旭山動物園のストーリーを映画化したもの、まあ逆境でも諦めることなく動物たちを信じ愛し夢を叶えた人々の物語ということになって、私も見させていただきましたけれども、いやエピソード満載ですね、本当に。
そうだね、エピソードっていうのは全部 ね自分がこう体験してきたことでね、
もう全部実話ベース、
いろんな出来事そのものは実話で、ただその時系列とかね、はい、2つの事件を同一人物に当てはめたとかね、それはまあテクニックでしょうからね、だけど例えば象の事故のこともそうだ、一緒に亡くなってるし、それからチンパンジーの件、それからいろんな出来事ね、それは少なくとも動物に関することは全て本当です。
いや本当ね、もう事実は小説よりなんとやらというぐらいで、
だから事実だ
からこそ
からこそなんだけど、英語にはできないと思ったけどね。
ああ逆に
だって、取れっこないような話ばっかなんだもん
ああそうですよね、
よく取れたと思って、もう
逆に
感心しますわ。
ああそうですか、でそうするとその小菅さんも当然これご覧になったと思いますが、ご覧になった率直の感想っていうのはまさにそこっていう感じですか、よく取れたなっていう。
まずはね、動物のシーンはね、はい、よく撮れたなと。それも、動物園の動物にこだわってるわけでしょ、他の動物は一切使ってないから、で動物園の中の動物ですごいこう生き生きとしたっていうか生々しいシーンがねたくさん撮れてるんで、これはちょっと驚きですよね。
あ、そうですか。そしてまあこの映画の中では、園長役は、西田敏行さんが、ね、演じられてますが、西田さんの園長ぶりはいかがでした？
まあ、自分とはね確かにそれは違うけども、動物園の園長という雰囲気はよう出てましたね。
あ、そうですか。
そうそう、
具体的にはどんなところが？
ぼーっとしてるところがぼーっとしてるけど、えらい行動派でしょ、なんかそういう点ではね、非常になんか動物園の園長という感じではぴったりでしたね。
なるほど。それ小菅さんと、比較してはどうだったんですか？
俺と比較したらかい、まあそれはそこそこ、まあ、違うとこもあったし似てるとこもあったしで、なかなか難しいねだって 僕自身を演じてるわけじゃないからね。
ああ、まあそうですよね。うん、そうそう、まあ、旭山動物園の園長という役柄ですからね。そうですか。そうですか。そしてまあ同じくこの映画の主役である、まあ、やっぱり動物たちがもちろん主役ですけど、うん、そうそう、その動物たちの、まあ、演技というのはちょっと違うのかもしれないですけど、うん、その動きというのはその映画を通してどうお感じになりました？
この映画そもそも作るときに牧野さんが突然映画やるぞって言ったでしょ、
うん、
でとにかく動物園でどういうことがあったのか教えてくれということで、うん、延々と僕らあんなこともあったこんなこともあったって話してくれるんですよ、
うん、
その方だって話してたってもう40年のこと話すわけだからね
そうですよね。
その中でいやこれがいいこれがいいって言って、うん、台本できたってさ、
うん、
台本できてだって当の監督の牧野さんが絶望したって言うんだから、こんなシーンが撮れるはずがないって言って、
あそうですか、うん、絶望した監督が。
いや例えばね、象、
はい、
が雪玉をバーンとぶつけるシーンがあったでしょ、うん、
ありますね。
あれは実際にうちの象は私にこんな雪玉を作ってぶつけてたんだよ。その大きなね、うん、あの、うん、メロンぐらいの雪玉を作ってねボーンってぶつけたわけ
はいはい、はい、
でもその象はもういないんだから、
あ
もう死んでるしね、
うんうん、昔の話です
もんね、うん、でそれじゃあ他の雪の降るところでそういうふうにやる象いるかなと思って聞いたけど、
うん、
そうはしないよ。
まあみんながみんな、ね、できるわけじゃないし、
そうそうそう、そういうようなところ、あのただポンってやるにしたって、
うんうんうんうん、
ところが、うん、ほらなんか監督がそれでいやそれ やるかもしれないということで、うん、なんか自分の正式なカメラマンではないかもしれないけど、いろんな人をこうその雪の降ってる動物園にこう要するにこう派遣してね、
うん、
ずっとそれ狙ってたっつうんだよ。そしたら突然、
うんうん、やった
取れましたでそれで僕はそこの動物園の園長に電話かけてさ、
はい、
取れたんだって言ったら、いやー俺初めて見たよっていうのがたったあのシーンでもそうだよ。で僕はね絶対取れないと思ったのは、ねうん、あのチンパンジーがさ、
はい、
オスのチンパンジーがメスのチンパンジーに食べ物を渡すシーンがあれは現実にあったんだようちで、
うん、あれ映画の肝じゃないですかいわば、うん、
それでね、うん、チンパンジー繁殖させるためだっつって、うんうん、低カロリー療法やって、うん、そしたらもう、まあ、メスのチンパンジーものすごくお腹空いて腹立ってね、うん、とにかくイライライライラしてもうとにかくやってんって、でオスの方はさ通常の餌やってるわけだから、
うん、
それでいや本当にそれはねうちの修学が見に行った時、これあれは本当は夜中行ったんだけどね、
うん、
あまりにも前の日にものすごくイライラして壁に当たって八つ当たりしてたから夜になって見に行ったの自宅から、
うんうん、
そしたらねその金網越しにさオスがその中指と人差し指の間にこうあの時はチーズだったんだけど、
うん、
チーズを挟んでそっと手渡してたって、それを食べた時にもうありがとうありがとうっつって食べてたって、うん、それ見てもう本当にね彼はたまんなくなったんだろうな、うん、自分がかねだって飼育してる、
うんうんうん、
ってことは飼育ってのは何かったらね命預かってるわけだよね、
うんうん、
その動物がさこんな思いまで俺はさしてるって、
うんうん、
で僕に何言ってたかって言ったらもう子供いらんって言ったの、子供なんかいらん、
うんう
ん、そんなこんな思いさせるぐらいだったら悟空って本当は悟空って言うんだけどね、うん、悟空にこんな思いさせるなら俺はもう子供なんかいらんって言って俺と本当に喧嘩になった、
うん、
で僕はね、
うん
うん、説得先輩だから僕のでもちょっと考えてくれと、
うん
うん、1日かけてようやくそうだよな悟空もやっぱり赤ちゃん産ましたいよなって言って、うん、実はそれまでずっと続けて実は出産に成功するんだけどさ、
うんうんうん、
そのシーンが撮れるなんてとっても考えなかった。
は
そしたらね、うん、あのシーンが撮れたのはね、
うん、
あの伊豆のシャボテン公園であの狙ってたんだけど、
はい、
俺はもう津川さんが電話かけたもん、小菅さん撮れたよ嘘でしょ
は
あ、でもね、
うん、
これ僕ねだからそう実際現実にあったのはもう20年ぐらい前の話でしょ、
うん、
でもねこれは動物園だから見られるそのいわゆるその野生では見られない行動だと僕は思ってたんだよ、
うんうん、
ところが去年だか一昨年だかの兄弟霊長犬の発表でね、なん野生でもチンパンジーのオスがねメスにプレゼントするっていう行動が見られたっつうんだよ。だからまさに、はい、まさにこの動物園物語のテーマであるね、
うんうん、
動物園の動物は野生動物なんだ、野生での暮らしをたまたま動物園でしてるだけなんだというこの主張は実はそこの面でもね、
うん、
実は証明されたんだよ。
あそうですか、う
ん、まだまだだから動物のことはね、
はは
本当にわからないよ
ね。話聞いてるだけでそれは実現不可能だろうと思われる映像が、う
ん、僕はダメだと思った。でもね僕は覚えてないんだけどね、僕はなんか津川さんにね最初この映画の話になった時にね、
はい、
もしも映画作るにしたって 僕は例えばあのアニマルプロダクションってあるでしょ、よくあのテレビのドラマに出てくるような動物飼ってるとこ、うん、ああいうやつだとかサーカスだとかコンピューターグラフィックだとかそういうので、映画作るなら嫌ですからって言ったんだって。
おえそれは
俺あんまり覚えてない覚えてないけど、だけど、うん、津川さんがそのことずっと頭に入っててね、でみんながねこれ無理だからで言ったんだって、うん、それでもいや俺園長と約束したから絶対動物園の動物で撮るっつってもう負けなかったんだ。
あそうです、
何しかかったか分かんないけど、うん、ずっとそこで止め
た。あでも逆にそれがあったからこそリアリティがね、うん、本当に出てますよね。そうそうこれはね、ね、これ
もう一つびっくりしたのはね、うん、中戸博之さんがさ、
はいはいはい、
象にこう触ったでしょ、うん、あの象全然慣れてない象なんだから。
本当ですか。もう相当近しい関係に見えますけどね、あれ
はね、うん、飼育係の人も多分びっくりしたと思う。これね、うん、僕なりの判断からいくとね、うんうん、多分中戸さんは象を優しい動物で、うん、なんかサーカスしか多分見たことないだろうから、うんうん、ゾウさんっていうのはいつも人間とフレンドリーだというふうにね思い込んでたっつうんだよ。
あ
だから、
はいはい、
あの生き物っていうのはね、うんうん、必ずこのラインって決めてんだ。その要するに相手をとその対峙した時に、うんうん、ここまでこれ以上は俺の世界だから入ってくるなっていう
自分の領域があるわけ
ですね、決めてんだよ、うんうん、そこを通過する瞬間に、うん、ちょっとでも、うん、大丈夫かなとかおっかないかなと一瞬怖いと思ったらもう絶対つかさせてくんない。
はあ、
こっちの緊張が相手にもう、ね、100倍になってつながるんだから。
ほうほう、
だからね、ほうほう、そこのところ中津さんはね信じてたわけだよ。ゾウさんと俺とは仲良し、
うん、
この線をね、うん、躊躇することなくスーッと入ったんだな。
あじゃあ向こうも逆にちょっとびっくりみたいな感じだった来たよみたいな。
で、
うん、
でその後ひっくり返ったでしょ、うんうん、実はあれ本当なんだから、演技じゃないの
本当ですか。
僕はね中田さんに聞いた、中田さんがね、うん、ゾウの目って可愛いんだよなって見た時、ゾウがグッと見た時にね、うん、本当にねびっくりした、うわゾウの目は怖いと思ったんだって。その瞬間その怖いと思ったのが向こうに伝わったんだよ。それでゾウが鼻をバーって持ち上げたんだって。
うわ
それでね中田さん吹っ飛んだんだよ、あれ本当に
本当に。
それを牧野監督はお兄さんが吹っ飛んだのを冷静にじーっと撮ってたんだね。
あらじゃあいろんな意味でもう真剣勝負の
すごい、
ね、本当ですね。
あだからね、うん、そういうのはね僕らみたいな動物のプロでないとね、うん、いかにあれが大変な進化っていうのは多分わからないと思うけど、
うん、
でも僕らから見たらねよくこんな象の前で転ぶなんてことは絶対しちゃいけないことだ。
は
あ僕らはもう収穫に入ってなった時にね、うんうん、絶対しちゃいけないこと、動物の前で転ぶなんだから。
もうそれは本当にご法度なわけですね。
絶対ダメ
ダメ。
転ぶってのは何かっていうと、うん、動物はこちらをこう必ず視野に入れる時に、うん、こちらの行動を常に読んでんだよ、先読みしてんだよ、次はこうやるこうやる、うん、それでずっと安心して見てるのは、うん、転ぶっていうのはその本人が意図してないでしょ、人間の方が、
うん、
ましてや象は転ぶってことを絶対に想定できないんだよ、
うん、
それを転んじゃったわけだから、
うん、
これもしかしたらねアタックされる可能性があるんだよ。
あ、
まあ、もちろんマセンボガールがないけど、
うんうん、
でも二度とその男はね多分近づけないよ。
なるほどなるほど、もうそこでギブアップしてる状態ですもんね
そういうことを考えたらねあのシーンはだから
もうギリギリですね、本当ね。
ギリだよ。それをさ普通だったら兄貴っつって心配してとにかく止めるかと思いきやさ
ずっと回して
るまあ、いや本人聞いたわけじゃないよ、でも回したんだろうね
いやいろんなとこでプロフェッショナルがこう働いてるわけですね。
やっぱり映画撮る人はね俺本当に命がけだと思うわ。
そうですね、いやそういうエピソードを聞くにつけやっぱりそれはより臨場感増すというか、これ、うん、見た時にね、
そうだと思う。ここにだからなんとこれは動物園とお客さんとの映画じゃないでしょ、
うんうんうん、
動物園と飼育係との映画でしょ、
はい、
だからそのもうボルカドに持ってるすごい緊張感と、
うんうんうん、
それともう一つは本当に動物園の飼育係でないと味わえないこの接近した存在、
うんうん、
身も心もね通じ合えるかもしれないという、うん、その雰囲気が非常によく出てると思うな。
いわゆる我々みたいな素人のみならずそのプロが見ても、うんうん、これはすげえと思える映像が満載なわけですね、
うん、
これ
このね、うん、役者さんたちはね、うんなんかこうやっぱり一種ちょっとなんか僕にとってはもう演技なのかもう地なのか、だからある程度の地の部分がなければね 恐怖心が先に立っちゃったらね、あんなことできないんじゃないかと思うぐらいね、みんな溶けてましたよ、その動物園の裏というものに対して。
なるほどなるほど、そうか、じゃあプロが見てももうバッチリな感じなわけですね、
最初だから映画撮ってるとこ少しずつ見てたでしょ、これいいんだと思ったけど、続けてみた時にね、これ本当の話ね、俺立てなくなったもん、
もう
びっくりして
驚愕の、
このだからましてやうちの動物園の映画でしょ、これはね、まあ、全部その自分のこう記憶の中から積み上げられたもんだよね、
なるほどね、
で僕、まあ、みんな多くの人の記憶だけどね、それから紡がれたものがこういう作品になって表に出てった時に自分がそれを見るとあっという間その中に入り込んでるから ね、
なるほどね、
その入り込み方はそれは観客お客さんとして見るのと俺とはやっぱりものすごい差があると思うけど、自分が見たら本当にスーッと入っていけちゃったね。
そうですか、じゃあプロはまあ問わず必見ということ、
ね、いや見ていただいた方はね、僕の言ってる意味が分かると思う
です、ね、
あなた見たから分かるだろ。
分かります、分かります、Let's get knowledge with fun。さて、旭山動物園は現在では年間300万人を超える来場者が訪れる、もう超人気スポットとなっています。私も 2,3 年前に子供たち連れて伺わせていただきました。
そうなんだ。
いやもう大興奮、子供たちのみならず我々親の方も大興奮でしたけど。
ありがとうございます。
いや要因の一つとしてはやっぱり映画の中でも描かれている行動展示というものがありますが、改めてこの行動展示ってこれはよくある形態なんですか。
まあ今まではちょっとなかったでしょうね。特に動物園としてね、行動展示に取り組むというそういう動物園はなかったと思うんですよね。
じゃあ旭山が初めてやったスタイル。
ただね、どこの動物園でもね、飼育係が解説なんかするときにね、動物の例えば特徴的な行動を説明するっていうのはやってたけど、うちは動物園の作り方自体が行動展示ということを念頭に置いて作ってる動物園、変えた動物園だからね、そういう意味では あまり世界的にはないと思います。
これはどういうものなんですか、行動展示。
要するに、例えば姿形、例えばオランウータンで説明するとね、オランウータンパッと見た瞬間にさ、人と比べると上半身すごいだろ。
すごいですね、手も長いですね、
太くて、背中なんかこうね、もう壁みたいでしょ、ところが下半身急にひょしょっとなってでしょ、あれが立って地面を歩いてたら、人間から見ると何とも不格好で不器用で、
そうバランス悪いですよね。
ねえ、でそういう意味で格好悪く見えるんだよ。
はいはいはい。
でもこれは地面を歩く動物でないのに地面に置いとくからこういうことになる。じゃあオランウータンは一番格好よく見えるとこはどういう時なのかって言ったら、彼らはもともとほらジャングルの時にね、樹幹部に暮らしててさ、地面なんか降りないんだから、いつもなんかにぶら下がってるわけでしょ、なんかにぶら下がってるから下半身で体重させる必要ないんだよ。だからああいう姿形で、あの姿形の意味、どうしてこういう姿形になってしまったのかというと、それは彼らが活動してる時、動いてる時にしかね、わからない。止まってたらわからない。でそれを動く時にブラケーションでありね、それからまあ足も使って動く時もあるから、でもその行動してる瞬間を見た時にあの姿形の意味が絶対に分かる。
行動してる時に、
それが行動展示なんだ。動物ってのはさ、動くもんなんだから。
そうですね、動くもので動物ですね、
動いてないものを見て動物の本性なんて分からずがない。だから動いてる瞬間、じゃあ動いてるっていつ動くのよ、それがポイントなんだ、いつ動くのよ。趣味で動かないんだよ動物っていうのは。生きるためにしか動かないから。どういう時かって、生きるということは健康に存在するわけでしょ、食べるしかないんだから。餌を取りに行く時、餌を探してる時、餌を取る瞬間、この時に彼らの能力がいかんなく発揮されるわけ、そのためにそういう姿形をしてるんだから、もしくは生殖する時、交尾をして、であとは出産して子育てする、それに一番便利なように彼らの姿形ができてるんだから、その瞬間をとにかくお客さんがしっかりと、分かってくれればこの姿形が必然だということが分かる。そこを展示しなければ、形態比較展示って ABC とね、3種類の動物がいて、ここがこう違いますよっていう説明をこれまでずっとやってた、これが形態比較展示だからね、
いわゆる
一般的な
動物園ですね、は
い、だからサルシャツってさ、うん、ずらーっと並んでてこれが尻尾が長いこれが短いねこれが腕が長いってのが形態って、うん、
なるほど。
でもなんでじゃあ手が長いの、うん、なんで尻尾が短いのというのをしっかりと彼らの行動で解説して見せていく、これが行動提示です。
そうか、そうするともう圧倒的な説得力というか、ね、納得感がありますよね。そう
ですよ、説明文読む必要ないんだもん、
うん、見ればね、
見れば
一目瞭然ですよ。
ホッキョクマがね、ヒグマと比べて、ヒグマからホッキョクマに分岐してったんだから進化上ね、
うんうん、
だからヒグマとホッキョクマって非常に近い、
うん、
姿形見たら、ね、シルエット見たらこっちホッキョクこっちヒグマって分かるんだから、
うん、
それだけ形が違うわけよ、
うんうん、
どうしてって言った時にあの飛び込む瞬間見ないと分からない。いい、ヒグマは頭がでかくて、うん、肩もでかいから、うん、水の中に、まあんまり飛び込まない、飛び込んだとしたら、うん、水しぶきがバシャーと上がって、うん、抵抗ある中にドーンと落っこっていくわけよ、うん、ところがホッキョクマは頭が小さくて首が長くて、うん、胴体からお尻に向かってこう太くなってるわけ、
うん、要する
に
三角
形なんだ、うんうんうん、それ水の中に入った時にスポーンと入るやん、うん、抵抗なく、
うんうんうん、
これが適応っていうの。
なるほどなるほど。
水の中で適応してるのがホッキョクマですって言ってるんだったら、うん、この姿形がそれに意味があるんだ。飛び込ましてみりゃ分からんやん
そうですね。
それでうちの動物園ではそれを飛び込まして水の中にスポーンと入ってね、うん、水しぶきが上がらないようにして見せる、うん、それでこの形の意味が分かるというふうにして、うん、あの動物社を作ってるわけ。全ての動物社が動物のどういう行動を見せるかということを考えてうちは作ってるんだよ、
うん、
だからそこのところがかなり違うと思うな。でしかも、うん、その瞬間というのは、うん、その動物にとって自分の特性、うん、自分の能力を、うん、実はいかんなく発揮した瞬間なんだよ、うん、その体つきはそのためにあるんだもん、
う
ん、
そうですよね。
それを行動さ、うん、するっていうのは、うん、自分の能力をいかんなく発揮した瞬間やろ、うん、そうするとその時に気分がいいか悪いか考えてごらん、うん、絶対気分いいじゃん
それは生き生きしますわね、うん、
それで、うん、あのよく言うね、うちの動物はよく人を見る、それからよく目が合う、生き生きしてるって言うんだけど、それは結局そこなんだよ。自分の能力をいかんなく発揮して目的のある行動をとって目的が達成されるっていうのは、これは人間でも動物でも全く同じで、それこそ快感だから、こそ生き生きとした暮らしが続けられる。動物園の動物も野生動物と同じように常にその連続だから、餌なんていうのは自らが取りに行く。取る時も、はい、例えば猿なんかだったらすぐ見つかるんじゃなくて、うん、野生の猿のようにその探して探して探して、そのチップの中一生懸命探して、うん、ちっちゃいちっちゃいやつをつまんで、あれつまむっていうのは猿にしかできない能力だからね、うんうん、で自分の能力発揮してるから、それで見つけてつまんで食べる、うん、こういう行動をやって気がついたら時間が過ぎてる、
うん、
あっという間に過ぎる時間っていうのはまさに幸せの告知だよ。
そうですね、だからこそ生き生きしてる。
そう、あ、なるほど。その逆にあるのがやることのない時間だよ。
あ、
はあ、もうそれはつまんねえなと思って時計見たらまだ10分しか経ってねえやこれは一番
とらわれのみの、ね、うん、心境ですよ。それはね、
それがもしかしたら今までの動物園だったかもしれない。純動物園はだからなるべく動物たちがその興味を持って活動できるようなね、うん、きっかけを、そういうことうちの獣医科から少しずつ作ってこうちょこちょこちょこちょこ出していく。これもね、面白いね。同じパターンで出していくと動物は3日で覚える。例えば、10時になったらこっからピーナッツが落ちてくる、11時になったらこっから何かが出てくる、でやって3日だったらピーナッツの次はリンゴ、1時間後にリンゴだったらリンゴの前で待ってるよこれは面白いとは言えない、
うん、そうですね、もうルーティンワークになっちゃいますね、
うん、3日で分かんない。それをいかに外すかなんだよ、収穫の仕事は。
そう
だから今日は実は10時で落ちるかと思ったら落ちない、うん、でしばらくしたら別のどっかにみかんが落ちてくる、
うんうん、
それで常にあっあっというその外された時に自分が対応するっていうのは、この緊張感が実は野生での緊張感なんだよね、うん、どこから出てくるかわからない。ただしそれを捕まえなかったら食べれない、
うんうんうん、
でこの非日常をいかに作っていくかな、
うん、
でね、僕はね面白いなと思ったのはね、あのチ猿山見たかな、チップ、
はいはい、
あの時にチップがあったでしょ、
うんうん、
たまにね、うん、あのチップの中にね、あの殻付きピーナッツをね一袋ね、うん、入れとくんだよそうするとね最初に僕も最初に見つけたら、俺はあったーって ていうことで猿がある個体がわーって食べ始めるの、うん、そしたらみんな見つかるでしょ、うんうん、当然偉いのが来てさ、うん、お前よけろってそしたら、うん、これを全部取っちゃうわけで当たり前だこれ、これそういう社会だから、うんうんうん、そうやってやっとく、うんうん、そしたらそのうちまたやったらまたその偉いのが来て、うん、よけろってやる、うん、そうするとね上にいるやつはね自分でピーナー逆さくなんだよ上からこうやって見てるそれでやられるやろそうするとねしばらくしてくるとね、うん、いつもいつも取られてると、うん、取られてるやつはどうするかって言ったら当たったって言わなくなるんだよ
あこっそり自分の
会社の見つけたらその上に乗っかって、はい、周りを探すフリーズなんだこうやってそうすると、うん、上から見てだから毎日やるわけじゃないからたまにしかやらないから、うんうんうんうん、あ今日は当たりのない日だというふうにして諦めてみんながいなくなった頃に、うん、さっと避けて、うん、そこにあったやつ一気に頬袋に帰ってつまって持てるだけ持って隅っこ行ってこっちこっち食べるようになるこれこそ群れの中で生きていく知恵だ なそういうのが、うん、野生ではあるかもしれないけど動物園ではなかなかそういうなんかこう危険に対してどうしようとか、うんうん、自分のためにどうしようとかいうそういう緊張感のある暮らしっていうのはねこれまで動物園なかったけどうちではそういう緊張感までね与えることができるってこれはね、うん、一つのなんか飼育の僕はなんか極意のような気がするね、うん、
Let's get knowledge with fun
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問の娘今回のエキスパートは旭山動物園園長の小菅正夫さんです、現在旭山動物園そして小菅さんもモデルとなっている映画旭山動物園物語ペンギンが空を飛ぶ、全国公開中です。さてあの映画の中でも描かれてますけども、まあ、いろんな意見があると思うんですが、うん、小菅さんが思うこの時代 その動物園の役割っていうのはどういうものだと思いますか。
あのね、うん、動物園の歴史ってものすごい長いんだよ。
どのぐらい長いですか。
どのぐらいだと思う。
まあ2、300年ぐらいじゃないですか
世界中でね、うん、3000年だよ
3000年ちょっと待ってください、まあ、紀元前じゃないですか。
そうですよ。
紀元前からあるんですか。動
物中の国
中国、
うんうん、あのソクラテスが動物園行って、うん、ヒストリーオブアニマルズって書いてんだよ。
ソクラテスが動物園行ってんですか、うん、あら
それからあと、うん、イスラエルのソロモン王動物園もさ
ほとんど神話の世界に近いですね、うん、
それから、スペインポルトガルがね、うん、アステカ帝国を襲った時に、うんうん、宮殿に行ったら動物園があってその動物園の動物みんな持って帰ってる。
あら
この中国にしても、うん、そのエジプトにしてもイスラエルにしてもここにしてもこれ交流があったとはとても思えない、
うんうん、それぞれ独自に
すなわち、うん、人間が人間らしい暮らし今言ってしまえばね、うん、それを始めた時にすでに文化として動物園があってそれがずっと続いてるということは、うん、これは動物園というのは人類にとってなくてはならないもんだというふうに、ただ何のためっていうのは分からないけども、うんうんうん、それはずっと続いてきた、うんうん、その中で現在、うん、だから動物園は昔からだからそういう存在だったから特に野生から取ってきた動物園 OK かと。ところが今とにかく大変なのは、うん、動物園にいる動物たちが野生でどんどんどんどん数を減らしてきてる。その最たるものはアムールヒョウっていうヒョウがアムール川流域にいるんだけど、これは野生ではおそらく 2,30 頭しかいないもん。
野生で 2,30 頭、うん、
ところが、うん、世界中の動物園には200ちょっといる。まあ旭山動物園日本で初めて繁殖させたのうちだけどね、はい、このことだけ考えても動物園の役割の重要性ってわかると思う、うんうんうん、ほっといたら、うん、これからね野生動物はどんどんいなくなるよ。なぜかというと今世界地球上の人口っていうのは、まあ、まだ70億にはいってないけど、まあ、67億ぐらいでしょ。これがこれから減少転ずるかってそんなことないんだから、うんうん、ある人口統計学者によると100億ぐらいまでいく。そうなった時に今ですら基金の食料問題でしょ。食料問題がこれからますますひどくなってくる、うん、その時にゾウが生き残れるだろうか、うん、トラが生き残れるだろうか。そう考えた時に僕はねあと100年200年300年これ野生動物にとって本当に受難の時だ、うんうんうん、だって人間と比較された時野生動物が必ずこれは次に置かれるの。これはもう人間の社会だから仕方ないでしょ、うんうん、
まあ、優先順位から言った
ら、ね、当たり前ですよ。
当たり前ですね。
これを否定 してしまったらね、うんうん、人類自ら否定することになるから、うんうん、それは多分できないと思うんだ、うんうんうん、そうするとその間地球上の大型の野生動物を 生かし続けておくことができるのは僕はもう動物園でしかなくなると思う。でここで300年もしかして耐えて耐えて300年、うん、動物園の中でホッキョクマだとかヒグマだとかさっき言ったゾウキリン大型動物をしっかりと保持できれば、うん、おそらく300年ぐらい後には人口は減少に転じるだろう。日本が人口が減少すると同じように世界中の人口も減ってくるだろう。そして50億人ぐらいになった時に人間が使わない要するにスペースが、うんうん、そこで当然出てきて、そこには当然その時には人間の意思としてじゃあ自然復帰っていうのはあるわけだから、うんうん、その時にその環境がもしも過去にあった例えば象の生息に近い環境まで復元された時に動物園から象をもう一回話してることができる、
うんうんうんうん、
今動物園の世界が本当に地球に対してなんとか責任を果たそうとしてるのはそこなんですよ。
うん、
野生動物をしっかりと保存していこう。
守ってる。
これが種の保存。それもある程度のね、遺伝的な多様性を持っていないと、うん、あっという間にダメだ、絶滅しちゃうでしょ。これはだから世界中の動物園が協力してなきゃダメ、
うん。
そういうことをそれぞれの動物が意識して、しっかりと動物を飼いって、命を動物園の中でつないでいく。それがね、僕は一番の動物園の今の仕事だと思う。それは動物に対する責任、これまで3000年間、うん、本当に僕はね略奪施設だったと思う。自ら繁殖させるなんてことはほとんど努力することなく、うんうん、いなくなったら野生から連れてくるんだ、
うんうんうん、
これはつい最近までそうだったんだよ、
うん、
それをもうそんなことしてる時代じゃない、これから動物園で増やすんだって増やし始めて、そうこうしてるうちに今度は野生がいなくなってきたんだから、
うんうんうん、
これ野生のもの入れてでも動物園の中でしっかりとやっていかなきゃなんだよ、
うんうん、
そこで時を考えてほしい。時をね、我々は主張してたんだよ。時をある程度減少した時に動物園の世界にもしも入れたと仮定するさ、
うんうん、
そしたら今ものすごく増えてるでしょ時、
うん、そう
ですね、佐渡で研究所で、はいはい、あれは動物園の協力だからね、
うん、
動物園はいろんな時を飼ってるから増やし方のノウハウを持ってるわけ。もしも今から50年前に時を動物園の世界に入れてたら今この日本中の動物園に時ザオも普通にいるわ、
うんうん、
そしたら佐渡で絶滅しそうになった時に動物園から一気に例えば20羽とか30羽になった時に動物園から50羽出したらいい、
うんうん、
そしたらまた復元するよ。で絶滅を防ぐ方法っていうのはね、そうやってでもいかないと日本には日本はもう日本にはいないよ、
うんうん、
中国から持ってきて話したってあれ中国の時だから、
うんうん、
そうならないようにしっかりとやっぱり保険をかけておく、それがやっぱり僕は動物園の本当に大きな仕事だと思う、ね、
今まさにそれが動物園に求められている一番大きな役割。なるほど、ね、
で2番目、あまりにも今の子供たちは人間人間として生きすぎてる、最初から人間として生きてる、これではね、うん、生きる意味が多分わからない。あのね、子供の時はね、はい、いろんな生き物と共に生きるべきだよ。自分が人間だっていうのはいつ認識する？人間は言い聞かしてんだよ子供に、うん、お前は人間だというふうに、
うん、
これはねそうじゃなくて、うん、犬や猫や、ね、ウサギとかいろんな生き物とぐっちゃぐちゃの中でいる中で子供が自らが俺は犬じゃない、俺はクマじゃない、うん、という認識を固めていって固めていって俺は人間だという認識を自らが確立しない限り僕はね、
うんうん、
人間性っていうのは生まれてこないんだと思う。僕はそれができない時代だと思うんだ今、
うんうん、
だからこそまあ鎌田さんの時代は分からんけど俺の時代は俺ももう泥炭の中でカエル掴んだりそれこそ鳥捕まえに罠かけたりそれからもう蛇捕まえに雲飼ったとかいろんなことの中で、うん、俺って人間は何だろうというふうに思う時間がたくさんあった。
なるほどなるほど。
だけど今は、うん、そう残念ながらそういう事態じゃなくなってきてるから、うん、少なくとも動物園に行ってホッキョクマに見合ってドキッとしたり、
うんうんうん、
ヒグマがガラスごとにバーンとぶつかってきてうわーっと驚いたり、現実に子供泣くんだから、
うん、
うちの動物園来てカーンってやられたら、そういう体験をこう何度も何度もやりながら、はあ、生き物ってのはいろんなのがいるなって、人間ってなんやというふうにして自らが人間とは何かということを考えるね、
うん、
チャンスを僕は子供にはね動物園しかない今
なるほど
与える、うん、それが 大きな二つ目の意味だと。
あ、うん、そうですか、わかりました。
そのためにこそね、はい、現代こそ過去よりもますます動物園はなくてはならない説、
うんうん、
でもこういうことを俺が確信を持ったからもうダメになりそうだと言っても、俺はもう動物園を旭川にある意味というのは、うん、そこにあるということで多くの人を説得したし、
うんうん、
そして自分ももうそのために俺はずっと動物園やるんだということができたからね。
うん、なるほどね、うん、そうか、今動物園の意味はそこにあるということ、うん、そうです。
Let's get knowledge with fun。
小杉さんはこの3月で、旭山動物園園長退園ということになる、あの映画でもそこまでが描かれてましたね。
映画ね、先に退職しちゃったから俺泣いちゃったよ。俺あれ
エンディングの超ロングショットがね、そうよ、もう印象的。あれどうですか、ご自分に重ね合わせて。
俺全く自分だったよあれ
本当
ですか。それでね、西田さん聞いたらね、うん、後ろ姿がね、
はい、
俺あんな歩き方すんだね、あの言ったらね、うん、俺の普段のね、園内あんな人歩き方見てね、うん、イメージして歩いたんだったら、俺ほら柔道やガニ股に歩いてて、あの後ろ姿なんか俺そのもんだなと思ってねあでもないあれはもう3月31日をまだ迎えてないのに泣いちゃったな本当に。
そうですか、うん、その、まあ、退園を前に思い浮かぶというか去来するものって何ですか。
うん、あのまだねあと2ヶ月もあるんで、まあ2ヶ月間でできるだけのことはねまだやるから、
うん、
まだあの時当たったなっていうのはまだ早いからね、うん、あんまり考えてもいないね。
なるほど。
ただ自分としてはあの、やっぱりチンパンジーの繁殖は非常に大きなあの思い出のある治療だったなとかね、
うん、
北極馬の繁殖だったなとか、まあ、獣医学的にはあれやったなっていうのはあるけどね、
うん、
でもそれを懐かしく思うのは多分4月以降だと思う。
なるほど。まだね、
まだ
元気ですもんね。
だってそうだよだってそこまで俺は園長なんだからさ、俺は園長として生きなきゃ
旭山動物園で、まあでも、まあ、残り時間も、まあ、限られてきてって、うんうん、やり残したこれちょっとやりたかったんだけどみたいな部分はあるんですか。
うん、まだあと半分しかできてないの。あの当時その僕係長になってから園長になるまでの10年間っていうのは、
はい、
予算全くつかなかったけど、ただ頭の中ではね、もうものすごい素晴らしい動物園を作ったんだよ。
頭の中で
、うん、でそれをこう、理論を構成して、それからうちにあの今画家になってる阿部寛氏がいて、それがいろんな絵を描いてくれて、そういう動物園作るぞって言って、なかなか予算つかなかったっていうだけで、で園長になった時はこれは運だね、あれ、うん、幸運だったと思う。あの市長、いい市長とかいろんな人に巡り合って実現するようになったけど、うん、まあ、この時のこのイメージしたことっていうのはまだ半分ぐらいしかできてない。でこれからだけど、うん、やり残したっていう感じはない。だって俺がいなくなったって旭山動物園はこれはできれば未来永劫、
うん、
残ってほしいし、だからやり残したっていう感じはないんだよ、
うん、
だから次の世代その分だけバトンタッチしたというそういう感じだね。だからそのバトンタッチをうまくできるようにここ少なくとも 2,3 年はね、
うん、
定年っていいなと思うのはここで終わりだよお前って言われてるわけだから、それに向かってしっかりとやっぱりそれがずっと続くように準備ができるっていうのはすごくいいことだよね。
なるほど。
うん、だから準備しないで突然ボンってきちゃうとさ慌てふたまっけどさ、
そうですね、
分かってんな。
そうかそうか、う
ん、まるでね俺はね生き物だと思うよ。
あ、
死ぬということははっきりしてんだよ。
はあは
あ、いつ死ぬか分かんないだけで、
はいはいはい、
そうですね、だから死ぬ、いざ死んだ時に慌てふためくんだよこの日死にますって分かったらさゆっくりそれに向かって準備してさ死ねるわけだろ。
そうですね。
だからそれなんだよ。だから定年っていうのはまさにそれが明確に教えてくれるんだから、
うんうんうん、
これはね非常にいい制度だと思うよだから俺は数年前から、
はい、
だけどこれが大元になるかどうか分かんないよ、
うん、
つい俺の後をついてくれる、俺はそう願ってる男に対して、
うん、
それからその後ろの後輩に対して俺はこういう風にしてこうバトンタッチしていくという風にして、だから言ってみればあのリレーのバトンゾーンに入っちゃったわけだよな、
うん、
で全速力で駆け抜けて一番トップスクールの時に渡すんだろ、
うん、
だその勢いでいけるでしょ、
うん、
これがリレーのいいところだから、
うん、なるほど。
そうなるようにちゃんとできるのはやっぱりそれはリレーゾーンがあるから
いい制度ですね。
だからこのね、
うんうん、
だから フリーの人たちはね、これを自分で決めなきゃならんやろ。これは俺はちょっと大変だろうなと思うな。なだって自分はまだできると、
うん、そうですね。
周りは思わなくても自分は思うやろ。
うんうん、いつまでもね。
そうよ。
ちょっとでも前に行きたい
みたいな。そうよ。だけど、それじゃないのがいいね。
なるほど、ね。そうです。小菅さんご自身が動物、あるいは動物園と共に歩んだ人生から学んだことって何ですかね。
生きるということとか、それは動物から学んだことたくさんあるよ。生きる意味だとかね。そういうのは学んだけど、ただね、俺はね、学生時代、俺は柔道部だからね、北大柔道部で、俺の目標は7手戦、15人の、一本勝負しかない抜き試合だからね、これで学んだことある。
うん、
努力は報われるかもしれないということを学んだね。
うん、
でも、努力は報われるとは限らない、はあ、ということが、
はあ、
どれだけ努力して、どれだけ人一倍やったとしても、結果を保証されないということ。
うん、
それが分かったんだ、俺は。学生時代、
うんうんうん、
だから動物園やってよくやるんだよ。よくこんなに努力できましたね。だからそれは努力が結びつかないってこと知ってるから
な
ん
で、
うん、
でも報われるかもしれない
かも、うん、可能性しかない。
あーはー
でも保証されるもんじゃない、うん、だから努力は続けるんだよ。もしも、うん、絶対報われると思ったらさ、ある程度やった時に報われなかったら、うん、努力が無駄かもしれないと思うじゃん、
うんうん、
そうじゃないんだよ、
うん、
可能性があるだけなんだから、その道はただただ突っ走ればいいだけだというのをね、
うん、
で学んで、うん、で動物園でもそうやってきたら、学生時代は俺は結局優勝できなかったけど、動物園ではどうなのかって、やっぱり優勝できなかったなっていうだけだ。それでだけど、うんうん、それに向かって、うん、自分として可能な限りの努力を傾注できたっていうのはね、これは幸せだったと思う。だって俺勉強しなかったよ。だけど柔道部、北大柔道優勝させるために俺すべてかけられたもん、
うんうんうんうん、
まあ、それでなおかつね、まあ、非常に苦労したけどね、卒業するまで、
うん、
で動物園の中でもこの動物園が例えば今本当に絶滅もう廃止するということをね宣言、まあ、内々に宣言されてから俺は本当に脇目も振らずに動物園一筋でやってこれて、その努力をできた、要するに自分をかけれたということはものすごい幸せだったと思う。だって脇目振らずにね、一つのことをね追い続けることができたっていうことはね、それも定年まであと2ヶ月残ってるけど、まだそれもそれに向かってまだ走れてるわけでしょ。これはねありがたいことだなと思うね。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな存在ですか。
2人いる。
1人
は東大柔道部卒業で、私が主将やった時に北大の先生で赴任してきた人、柘植先生って言うんだけど、俺がその先言ったように柔道ばっかりやってて全く卒業なんか分かんなくて、で卒業がようやく決まったのが3月で、それから一つ引っ掛けて就職って言った時に、俺は就職しなきゃならないっていうふうに思ってて、
うん、
すごくないんだけど行きたいところがなかった、
うん、
その時に柘植先生っていうのが俺に、小菅君、君の人生なんだから君が考えるんだけど焦ることなんかないよ、
うん、
もっとじっくり考えろ、1年間就職なんかしなくたっていいから自分自身と向かい合えって言ったんだ、
うんうんうん、
それは徹底的にやれ、だけどな、人生は有限だということだけ忘れてはいけないって言われたんだ。あの時に、
うん
うん、そうだよ、人生は有限なんだ、どっかで決断しなきゃならんと言った時に、その2週間後ぐらいに旭山動物園の求人票が来たんだ。で俺はそこで、
はい、
これならできると思って就職したからね。
うん、
あの時にすごく俺が気持ちが楽になった、
うん、
先生がそうやって言われて、
はい、
俺にとってはね、人生を決定する本当に大きなサジェスチョンを与えてくれたのは俺柘植先生だと思う。
それがお一方、
はい
はい、
もう一人は、
はい、
動物園に入ってから自分でいろんな研究をやって、染色体の研究をやり始めた時に、旭川医科大学の生物学教室で三鴨教授というのに、
うん、
巡り合った、
うん、
三鴨先生という先生は、
うん、
研究ということはどういうことかというのをもう叩き込まれたな。特に俺が初めて論文書いた時に、その教授がその論文をこう見てくれたんだけど、まあまあ赤で下の字が読めないぐらいのやつをやって、何度も何度も突っ返されて、
うん、
で俺はそのたんびに書き直して言ってたら、最後に ふすけさんよく頑張りましたって言って、うんうんうん、投稿するの認めてくれて、うん、いやありがたいな、そうなんだよ、こうやって研究の成果を発表するんだっていうのと思ったのと、その時に同時にその学会に発表するって言った時に、これまで俺は自分がやった成果をしっかりと伝えるために学会発表やるんだっていう気持ちが非常に強かった、うん、ところがその先生のとこに、まあ、弟子入りみたいにして入って指導を受けて、で初めて発表するって言った時に、小助さんぜひ聞かせてくださいって言ったから、スライド作って聞かせて教室の人をみんなで聞き始めた。その時に先生はまず、小助さん発表の会場っていうのはどのぐらいの広さですかって言うんだよ。いや大体200人ぐらいですから、まあ そんなに大きな会場じゃないです。あ、分かりました。それで俺が発表してずらっと最初にどうぞって言って、10分の発表をずっと喋ってたら、先生はその自分とこの教室のストップウォッチを出して、それで小助さん58秒長いですよすいませんって言ったら、これをまず縮めてくださいって言われて、次の日縮めてやったさ、うん、したらはいちょうどいいですね、そしてじゃあ1枚ずついきますって1枚ずつスライドを見せられて、このスライドは何を伝えたいんですか、うーん、いや手法ですけどもいやだから見ただけでわからないでしょって言って、2枚目のスライドでさ、小助さんこのスライド会場の一番後ろの人が見えますか、あなたは自分の発表を聞かしてやろうと思ってるんじゃないですかって言われたんだよ。だって誰もやってないやつに俺のこの素晴らしい成果を聞かせてやるっていうのにあったからね何勘違いしてるんですか、聞いていただいて批判していただいて、そのために学会終わるんですって言われてね、もう頭ぶん殴られたようだった。それが私の第二の先生。
なるほど、
そう、この二人のおかげで本当にね、自分は本当にいい仕事をさせてもらったような気がするよ、
今ここにあるということですね。わ、うん、かりました、ありがとうございます。ラジオ版学問の末、本日は映画旭山動物園物語ペンギンが空を飛ぶが全国ロードショー中です。旭山動物園長の小菅正夫さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の末、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、旭山動物園園長の小菅正夫さんをお迎えしてお送りしました。お話を伺いした小菅園長、実は北海道大学の私体育会の、後輩にも私は当たるわけなんですが、いや本当ね、北海道弁丸出しで豪快な方でしたけども、でも本当にね、その動物そして動物園を愛する気持ちが本当に伝わってくる。さらにその動物園の今果たすべき役割が本当に重要なんだということを熱く熱く教えていただきました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。ラジオ版学問の進め、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。